2ページから5ページにわたって。4、一般質問。議長及び監査委員はその職務の性質上一般質問を行っていません。各議員の顔写真と二次元コードがあります。二次元コードは市議会ホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。遠山太郎安心会。柴崎町地区の学童待機児。市の取り組みと今後の課題は。質問。柴崎町地区では地域の子どもたちは地域で見守っていこうと、長年地域の方が放課後子ども教室ワクワククラブを運営して子どもたちの放課後の居場所づくりを支えてきました。その後クルプレに移行し、施設の防音工事の実施等で環境も整いました。第一小学校区では市内で2番目に多い25名の学童待機児がいるとのことですが、柴崎町地区の学童待機児が多いことについて、市の取り組みと今後の課題について考えをお示しください。答え、柴崎町地区については、学童保育所の新設やクルプレの開設により、待機児童の縮減に取り組んできました。合わせて、物件の募集、市内幼稚園への学童併設の依頼、学区内の公共施設等の活用も検討しましたが、現時点で学童保育所の新規開設のめどが立っていません。今後の課題は、待機児童の地域的偏在への対応と、ニーズに沿った居場所づくりです。クルプレの認知度や、プログラムの魅力向上、多様な保育ニーズに合った居場所の確保に努めます。一般質問項目、1、JR 立川駅南口の環境改善について、2、子どもの安全について、3、柴崎町地区の学童待機児について。阿部美沙、立憲ネット、緑立川。脱原発、脱炭素への取り組み、ロードマップを策定して推進を。質問。国際情勢が不透明な今こそ、市は脱炭素、再生可能エネルギー促進の取り組みについて、明確なロードマップを策定し、工程と成果手法を伴って着実に実行していくことが必要です。合わせて、公共施設への再生可能エネルギーと蓄電池導入を加速するよう求めます。また、都内初の取り組みである地域の電力データ分析等を活用して余剰電力のマッチングなど、地域電力の立ち上げも含めたエネルギーの地産地消を具体化していくべきと考えます。市の見解は。答え、現在、東京ガスとの脱炭素のまちづくりに向けた連携協定により、庁舎の CO2 排出量削減効果と費用対効果をグラフ化して調査しています。また、地域の電力データ分析を進めており、地域電力の有効性等の研究も含め、施策立案に活用します。今後の方向性は、市民及び事業者に対する行動変容へのきっかけづくりと、太陽光発電能力向上と発電した電力の市内消費の2点を柱に検討する予定ですが、明確なロードマップを示すのは難しいと考えています。一般質問項目、1、流した水のその先を考え、石鹸利用を進めよう。2、今こそ脱原発、エネルギーの地産地消を進めよう。門倉雅子、公明党。西砂地域浸水対策。取り組みの状況と今後の予定は。 質問。西砂地域では平成28年の台風やゲリラ豪雨により複数箇所で床上・床下浸水が繰り返し発生しました。当時は雨水管の整備が難しい地域でしたが、平成30年には道路部局と下水道部局が連携し、西砂地域浸水対策が策定されました。これまで西砂地域の雨水管整備について市はどのように取り組んできましたか？また今後の整備計画と計画が区切りを迎えて以降の西砂地域における浸水対策についてどのように進めていくのかお示しください。答え、西砂地域浸水対策に基づき平成30年度から31年度に西砂町2丁目の市道西15号線外の道路排水管の整備を行うとともに、令和3年度から7年度に西砂町5丁目の市道2級21号線に雨水管の整備を行いました。今後は市道西1号線臨泉寺通りの拡幅整備に合わせ雨水管整備を行います。またこれまで整備した雨水管を基本として、雨水管と既存の道路排水管の連携等により、速やかに効果が発揮できる方法を検討し、浸水被害発生の軽減に努めます。一般質問項目、1、浸水対策について、2、子育て支援、子どもの教育環境について、3、交通不便解消に向けた取り組みについて。
永本恭子、日本共産党。民法改正による共同親権制度、子どもや女性のため市の対応は。質問。昨年から公開されている離婚後の共同親権の問題を描いた映画は DV の再現が鮮明に描かれ、問題は解決しないまま終わり、何とも言えず重苦しい気持ちになりました。用語解説、共同親権。父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流に関するルールなどを見直した民法等改正法が令和8年4月に施行された。この改正法により、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定める共同親権を選択できるようになった。用語解説終わり。令和6年、77年ぶりの家族法改正で、日本は子どもの未来や希望、そして女性の意思決定を阻害するような重苦しい方向へと舵を切ったのではないでしょうか。今年はその改正法が施行され、女性や子どもたちが幸せになればよいと考えますが、共同親権制度について市の見解を伺います。答え。今回の民法等改正では、共同親権が選択可能になったことに加え、親の責務や養育費、親子交流等のルールも見直されており、父母両方が養育に主体的に関わることで、子どもの利益を最優先に確保していく点に意義があると受け止めています。市としては、子ども・子育て支援部署をはじめ、各関係部署が法趣旨を十分理解し、連携しながら適切に対応していくことが重要と認識しており、子どもたちの可能性が広がる環境づくりに努めていきたいと考えます。一般質問項目。1、共同親権について。2、子どもたちの安全な通学路について。3、図書館の使い方と旧東部連絡所の活用について。渡辺忠司、立憲ネット緑立川。市民会館の老朽化、移転を含めた整備の検討を。 質問。現在の市民会館は昭和49年に開館し、平成25年の大規模改修から13年目を迎えており、将来的な建て替えの検討時期に来ていると考えます。劣化状況や市民利用の影響等を踏まえ、市はどのように考えていますか？市民利用の観点では、一定の近接性を保ちつつ、駅に近い別地への移転整備という選択肢も考えられるのではないでしょうか。周辺の回遊性や町の発展への波及効果も期待でき、検討の余地があると考えます。市長の見解を伺います。答え。現状の市民会館は老朽化の影響が多く見受けられ、建て替えも視野に検討せざるを得ない状況です。市民会館は市民の文化芸術振興の中心的な役割があり、休館期間を短くする移転整備は有効な手法と考えます。移転先の確保や財政負担、利便性、まちづくりの方向性、にぎわい創出、地域理解、民間活力導入等多方面からの検討が必要であり、施設の在り方検討や整備計画策定の中で移転整備の有効性や課題等についても整理したいと考えています。一般質問項目。1、実行、実際の実に効果の効、実行ある防災安全都市へ。2、誇れるまちづくり立川へ。中山ひとみ、自民党クラブ。長年止まった陸上競技場改修案、早期の実現と競技環境確保。質問。立川公園陸上競技場は平成25年3月に改修に向けた基本計画が策定されましたが、さまざまな理由により計画は止まったままです。今後どのように取り組んでいきますか？また、市内の全中学校に陸上部がありますが、公認記録が認められる競技場がない状態です。努力する選手たちのために、当面の対策として、他施設の活用を依頼できませんか？最後に、記録公認に必要な設備を備えた競技場に向けての改修工事計画について、市長の決意をお示しください。答え。陸上競技場については、改めて基本計画の改定を進めますが、公認競技場として利用できるまでには、早くても5年以上かかる見込みです。その間の競技環境確保のため、公認の陸上競技場を有する東京女子体育大学と連携の調整を進めていきます。公共施設全体の更新に一定の目途が立ち、長年の懸案だった陸上競技場も動き出す時と考えています。現在の厳しい状況も十分に踏まえ、実現可能性を最重視し、着実に工事着手にまでつなげたいと考えます。一般質問項目。1、立川公園陸上競技場の改修について。2、立川駅周辺の未来ビジョンについて。3、まちづくりと絡めた教育について。